い、
これぐらい、
はい、
まあブドウもありますから、
はい、
ゆっくりね、
はい、
ということで今回、
はい、
ひかりちゃん、
ひかりちゃん
パート
2、イエーイ
完成しまして、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
おめでとうございます、ありがとうございます、
仲良しかよ
仲良しだよ
ね、え、ひかりちゃんができたの、うん、楓さんのおかげですよ。
まあ私の性欲のおかげと言いますか
性欲の権限がまさかね、はい、楓さんの性欲の権限を私が、ここまで上手にうまくね、こう、なんだダメだ、かっこつけたかったね、最後まで言葉が出なかった
今回はね、シナリオをね、私はプロットと導入だけでお願いしたんですよね、
ホディメガネさんに、インゴのプロフェッショナルに、
インゴのプロフェッショナル
記述し、
そう、なぜならば、なぜならば秋野さんインゴは専門外だから
、ね、初めはなんか2人で結構長らくひかりちゃんについて語ってたもんね、
語った、
なんか終わった後も、1出した後も、反響を見つつこう、ひかりちゃんってさ、この後さとか言って2人で話してて、
こうだよね、こうだよね、ひかりちゃんって絶対こうだよね、
うっそ、絶対白い下着じゃないってでもピアスはわかる、
いや、あえての白い下着だから
そういうなんか女の子女の子らしいことしちゃうのみたいなのも全部かなって、そうで、結局じゃあこの後、どうなるんだろうねって話した時に、まあああ見えて、ああ見えても何もないけど、病的に一途の子なので、
そうメンヘラだからね、
ね、メンヘラな一途だから、まあ、嫉妬はするだろうね、ただっていうことから始まった第2話、
はい、いかがでしたでしょうか、
いかがでしたでしょうか、私
どうだった、どうだった、どうだった、
めっちゃ楽しかった、なんかさ、楽しいんだけど、ひかりちゃんってね、いつも行きそうな場面になると、泣きそうになってるの、この子、なんか与えられる愛っていうのかな、今までこんな真正面から受け入れられたことがなかったから、嬉しくって切なくって、もうなんかこの感謝と気持ちよさをどう表現したらいいのか分かんなくって、いつも行くとき泣きそうになってるだから、収録中も編集中もよく泣いてる
泣いたんだ、
ね、泣くね、でもどうだった、どうだった、なんて言えばいいんだろう、もっと絞って聞いてくれない、
あ、じゃあちょっとすごいさ、まともなこと聞くね1の時と比べて、2のひかりちゃんはどんな風に変わりましたか、
なんか超まとも秋の楓から出たとは思えないぐらいまともな、
今日はねちょっとね、省エネだから、
あ、そうね、
省エネ中だから、
インタビューは秋のとして、じゃあ
そう
1の時は、結構切羽詰まってたの、なんか自分が受け入れられないかもしれないっていう可能性をちゃんと考慮した上で、もうそれでも止められない、どうしよう、もう最終手段って形で監禁に至ったわけ、だからもうずっと緊張してた、
それが
それが2になると、一応相思相愛なのは分かってるし、相手があんな関係をした後も私のことを受け入れてくれてるっていうのが、ある程度自信があるわけ、愛されているかもしれないっていう、まだかもしれないなんだけど、彼女だからね、だから1と比べてだいぶ安定した気持ちが、で、それがなんだろうな、だいぶ緊張感よりも甘えとか、そういうのがにじみ出てる口調だったり、あの話し方だったり声になってるかなと思う、あんまり不安なところはね、さらけ出すところは確かに不安で、一度ちょっと一瞬戻るかなっていうぐらいのところはあるんだけど、基本的に彼女は彼のことを信じたいという信念のもとで動いてるので、大 ね、大人になったかなという印象です、
はい、なるほど本当にインタビューみたい
だね。まともに答えちゃったよ
本当にインタビュー、うん、
じゃあ逆に、
うん、
楓さんはちらっと聞いていただいて、
はい、
どこが好きだった？
あのね、なんかあの最後のとこさ聞いててさ、
うん、
うわ、メンヘラだなってあら
エンエンしちゃったね、
うん、
お外閉めるかい
そう、今窓開けっぱでね、うん、やってる。やっぱほらあのね、換気、そう
コロナ対策の換気はマスト。
そう、密閉をね避けるために、う
ん、暑いからクーラーって案も出たんだけど、
そう
しょうがない。
そう、密閉を避けるためにね窓開けてたらお外からお子様の声が友情出演ということで、
うんうん、はい、まあ、皆様にはこうあれ、うん、あの外からのお子様でもいいし、
うん、
楓さんと私の義実子って、うんうん、義実子って興味言う？
分かんない。
興味も何も聞かんよね、
うん、
まあ、あの愛の子、
うん、
それはひかりちゃんか、
うん、そうそうなのよ。
まずひかりちゃんの話をしよう、
うん、ひかり、そう、最後のさところがメンヘラだなと思って、でもさ、いい子なんだよね。
彼女はいい子だよね、
うん、なんかこうメンヘラが高じてちょっと行動が行き過ぎてしまうだけで、
うんうんうん、
いい子なんだよね。
なんかさ、
うん、
こうしたらあれなんだけどさ、
うん、
ひかりちゃんって好きな相手に対してはさ、
うん、
まあ、もちろん一途なのはそのままなんだけど、
うん、
ちょっとちょろすぎるとこない？
ま、ちょっとあるちょっとある、それは
なんか今回のセリフでさ、
うん、
すっごい印象深いセリフがいくつかあるんだけど、
うん、
その中の一つがさ、
うん、
みんなこれちゃんと本編聞いた後に聞いてほしいんだけど、
うんうん、
なんかこうフェラをするシーンでね、
はい、
奥までこうやってひかりちゃんをおんってやるんだけど、うんうん、最後、
うん、
口の中に出した後に飲み込んでから、
うん、
でもあんた、
うん、
行く時ちょっと引いてくれたよねありがとうって言うの
、うん、
おかげで全部飲めたって言うのいい子、
気づいてくれるんですよひかりちゃんは、そういうところ。
それに対してありがとう、全部飲めたってすっごいなと思って、
うん、ごやい
そう、
うん、
あと私のことはもうここでなんかフリートークのこんなお茶飲みながら言うセリフじゃないんだけど、
はい、
携帯用チンポケースと思ってくれていいかなみたいなね、
うんうんうんうん、
でも、うん、その後で、
うん、
そんなこれでいいってスマホじゃないや、オナホでいいって、
うん、
私今オナホケースって言ってるの、スマホケースって言ってないよね、
言ってないよね、
うん、オナホでいいって言ってる私に対して、うん、それでもこんな好きとか言ってくれるんだね、あんた優しいねっていうセリフがあるのよ、
うんうん
うん、いやどこまで無償なんだ、彼女の愛はと思って、
今までなんか男に恵まれてこなかったんだろう ねバンドマンとばっか付き合って、
そこらへんね
バンドマンとばっか付き合って、ひかりちゃんは
いい声ができて、うん、すごくいい人を好きになってくれて私はとても嬉しくなってる。
いやーよかったね、
うん、嬉しいよ、
うん、
なんか親みたいな会話じゃん
、まあ、私たちの子みたいなところあるからね、
うんうんうん、あと一個さ、
はい、
これはオリジナルのところなんだけど、うん、私の作ったパッドね、
うん、
お風呂のシーンがあって、
うん、
そこでチラッと話してるおばあちゃんの話があってね、
うんうん
うん、ひかりちゃんがねお風呂の中に浮かんでるアヒルを見てね、
うん、
これおばあちゃんがくれたんだよねって、
うんうんうんうん、
おばあちゃんなんか行くたびになんかくれんだよね、子供扱いしてるみたいでさ、
うんうんうん、
なんかこの前は 巾着袋くれて、うん、上履き入れろって言われたんだけど、うん、溶けてんのかよって言いながらその巾着袋はちゃんと化粧ポーチに使ってるの彼女。
そうそうそう、
そういうとこ絶対ある。
そう言いながらね、
優しいの。彼女に対してすごい、家族に対して、うん、なんか口悪いけどちゃんと、
うん、
ちゃんとしてるところがありそうな気がして。
確かに
おばあちゃん絶対好き、
うんうんうん、でおばあちゃん子だよね。絶対
そう、はい、
うん、
うん、そんなとこですかね、
はい。
まあ、語りきれないものは語りきれないですが、
はい、
うん、
いや懐かしいよね。もうひかりちゃんをさ、メンヘラサブカルクソ女っていうかどうかでさ揉めたのが。
そうそうそう、うん、クソは嫌、うん、下品、
うん、
でも違う。
メンヘラサブカルクソ女っていう一個の概念だから
ジャンルって言われて勉強して、
うん、
数日後にお返事したよね、
うん、
初めは嫌だっつって、うん、でもよく調べてみたら確かにそういうジャンルが確立されてる、
うん、
うん、ラインでね、
うん、
クソ女でいいよ
そう
懐かしいね。あれから、
うん、
どれくらい経ったんでしょう。
あれからどれくらい経ちましたでしょうか。
わかんないけど、楓さんがと一緒に企画を始めてから1年弱ぐらいじゃない。
そのくらいだったか。
だってね、なんか企画をもらってっていうか、
うん、
作った後、
うん、
からだいぶ制作まで時間が、
うん、
距離が長かった。
うんうんうん、
あとさ、
はい、
もしかしたら、
うん、
まだ聞いてないかもしれないんだけど、こだわれてるところがあってさ、
はい、認めてあります。はい、
フローズンブドウ、
うん、
効果音なんだけど、
うん、
あのね、あれよ、今回エッチするシーンが2個あるのね、
うん、
正常位と気上位、
うんうんうん、
正常位はひかりちゃんが下なの、
うんうんうん、
気上位は主人公が下なの、
うんうんうんうん、
だからね、気上位の時は耳元で、
うん、
こうシーツの擦れる音がしてる、
うんうんうんうん、
で気上位の時って多分なんだけど、
うん、
グニョングニョンっていうあの水音、
うんうんうん、
より多分ってい
う
短パン音の方がきっと強いと思って、
うんうんうん、
水音よりこれと、
うん、
耳元枕元でずっとこのシーツ、
うん、
だってこうなってるからさ、
うんうんうんうん、
してるんだと思って、
うん、
そうしてあるの。でも正常位の時は、
はい、
ひかりちゃんが下だから、
うん、
主人公の耳元には枕はないので、水音メインにしてある、
うん、
水音と足元の、
うんうんうんうん、
って音だけにしてある。で、
うん、
あともう一個、エッチしながらこうやってさ、基本的には上と耳元でこうやってかぶさりながらね腰を振ってるんだけど、
うん、
主人公が正常位の時、うん、エッチする時だけは、
うん、
こうやって真ん中になるじゃん、
うん、
真ん中になると腰を絶対にさ、わかるかな、腰振っちゃうとさ、
うん、
この口のところが上ぶれちゃうじゃん、
うんうんうん、
こうなるからさ、だから絶対ピストンは落ちると思って作るが、
うん、
落としてる、
うん、
っていう、
うん、
すごく
こだわりがね、
細やかで気づかれないかもしれないこだわりがあるから、ぜひ聞いてみてほしい、
うん、
もしかしたら盛り上がってるところで、なんでキスしてこのままでいけそうなのに速度落とすんだよっていうあれがあるかもしれないけどそこは実際のことを考えてみてほしい、
うん、いやもうね、もううちの時に私が帰った時にそうなんだけど、
うん、
ひかりちゃんは実際にいそうな女の子であってほしくって、
うん、
なんか現実にいそうな子であってほしくってさ、
わかる、ザ音声作品とはまた別のジャンルなんだよな、わ、
うんうん、
かるよ、とても。
そう
だからお風呂のシーンも、
うん、
なんか大体お風呂ってさ後付けするじゃん、
うんうんうんうん、
音やっぱマイクも悪いしさ、
うんうんうん、
今回実際にマイクにこのカツラつけてシャンプーしたし、
うんうんうん、
実際にお風呂にマイクと一緒に入ったからねこれをさ、このままさ、うん、ブションって 三脚入れてさ、お風呂に、
うんうんうん、
チャポンって入って、だからすごい困ったのが、
うん、
このうちのお風呂入ったことあると思うんだけどさ、
うんうん、
このなんていうの、こうギョンって言うじゃん、ギョンってこの、
うんうんうん、
なんていうの、プラスチックじゃないけど、擦れる肌とバスタブの擦れるビニョンっていう音がすっごいうるさくて、そこを削るのにとても苦労した。全部は削れなかった。でもそういうなんかもういわゆる音声作品 ASMR の綺麗な音を作ろうと思ったらきっと作れるんだけど、ひかりちゃんは絶対そうじゃないの。彼女自身含めて完璧じゃないから、音もねえ、
うん、
完璧じゃあっちゃいけないのよきっと、
うんうんうん、
リアルなんだから彼女は生きてるの、どこかここら辺
いるのよ絶対、
いるの絶対いる飯田ひかりはどこかに生きてる。
そう、いないなんておかしい
そうだから、うん、綺麗な音じゃないんだけど、
うんうん、
その分身近に感じてもらえたら嬉しい。添い寝のシーンもね、さっきちょっと話したけど
寝ちゃったんだよね。
実際に寝ちゃったんだよ。いや途中までは起きてたんだけど、
うん、
なんか途中からもう気づいたら電源が切れてて、気づいたら起きてたっていうだからちょっと添い寝もね、いわゆるここの耳元でさ、
うん、
はぁピシューっていう寝息じゃないんだよな、
うん、ガチの
ガチ、ここら辺だみたいな。豚鼻はさすがにないけど、
うんうんうん、
でもそこら辺のね、
うん、
だいぶリアルに寄せたというか、本当にひかりちゃんがいるんだぞっていうのを全力で仕上げた、
うん、
伝えられたと思う作品なので、
うん、
ぜひ聞いてみてほしい、
うん、
ぶどうおいしい？
ぶどうおいしい
まだシャーベット、
うん、
終わっちゃった、
うん、終わっちゃった。
あ、そっか、シャーベット状が一番おいしいよね。
でも普通のぶどう大好きだよ、
うん
うん、
これ甘いな、おいしいね、
うん、おいしい、
うん、あと聞き残したことはないですか？うん、
聞き残したこと、聞き残したことはないけどさ、パッケージ絵も結構ね審議しましたよね。
さあ揉めに揉めたよね、
揉めに揉めた。
下着よ、
下着、
まあまあ、萌え袖があるかないかとか、
うん、
ね、この前はさ、
うん、
この令和のさめっちゃいい感じのデザインでさ、でも今回長袖でこれにするにあたって、
うんうん、揉めたね。まず下着見せるかどうかから始まったからね。
そうそうそう、
うん、
あれはでもね、
うん、
あそこまで仕上げられちゃ文句何も出てない頭下げるほかなかった ね、
ね、まあ、あと私のさ書いたラフ見たと思うんだけど、
はいはいはいはい、
頭の横と足のところにさ、えげつないエロ本、えげつないエロ動画って書いて
あれさ、拡大しちゃうな、
拡大しちゃう、めっちゃ拡大しちゃう、
クオリティ高い
ね、
細部まであるの、
うんうんうん、すげえ、
あれはぜひ皆さんにね、
うん、
見てほしいですね。
あのエロ本コンビニで買ったやろな。でも今もコンビニも置いてないもんね。
うん、あ、そうなの、
うん、
なんで、
え、置いてないよもう。でもひかりちゃんは絶対日本コンビニで買ったと思ってる。私は、
彼女はねアダルト、アダルトのお部屋に行く人じゃないと思う。
そう、
コンビニで堂々と入っつって買うと思う。
そう、そう、もう
なんだったらコンドームと一緒に買ってほしい、
うん、なんなら持ってた可能性ある。
あ、もともと、
うん、
でもその入手経路はコンビニでしょ。
そう、
そうね、音声作品もきっといくつか聞いて勉強したんだよ、
うん、絶対そう。
4D メガネさんの聞いてるかもしれない
、
こういうのが好きなんだメモメモって意外とアナログでメモしてる絶 対パソコンよりさ、うん、こうやって、うん、書いてる。
いやそれで絶対ね、ひかりちゃん絶対達筆なの。達筆すぎて読めない。
綺麗な字書きそう。絶対萌え字とかはない、うん、
ない。
丸っこくない、もう結構、う
ん、シャシャシャ、
そうそうそうそう、
シャシャシャ
ささっと書いてるのに綺麗なんだよね。
うんうんうん。あでも私なんかもうね、自分にしか読めない字であってほしいっていう気持ちがある。
本当に、うん、
なんかもう達筆すぎて、うんうん、なんか略字とか多くあってほしい。
あ、
うん、なんかすごいつなげてほしい感じとか。
なるほどね、うん、確かにこう自分だけ見るものに関してきちんと書く子ではないよね、
うんうんうん、メモとかはね、レポートとかはめっちゃ綺麗な字で書く。
わかる、
うん、メモ。そんでさ、これもさ、なんかさ、すっごい細かい話になるんだけど、なんかいろいろメモするんだけどさ、
うん、
なんでこれメモしたんだっけみたいなメモが何個かありそう。
なるほどね。
これ何のメモだ、
後から見返して読めなかったりしそうじゃない。
あと謎のワードが書いてあったり、
うんうんうんう
ん、なんかわかんないけど、ゴリラパンツとかさ。
眠たかったんかな、
うんうん、なんだっけこのメモ、なんでメモしたんだっけ私みたいな。
そうね、うん、あとあれ、飲んでるお酒は缶酎ハイ、
はい、
何を飲んでるっていう、
うん、
意外と梅酒っていう楓さんの言葉に一議論湧いたよね、
うんうんうん、湧いた。
梅酒
意外と、
いやいやいや、ストロング。あれもね、うん、あの上海飯店さんのあの書き下ろしのさ、
うんうんうん、
暗いゲーミング PC っていうかね、うんうんうん、あのところにこの椅子にこだわったあの椅子、
うんうんうん、椅子、そう、椅子の話も、どんな椅子座ってるかとか、
絶対に椅子には金かけてる、
そう、絶対にいい椅子座ってるから。
めっちゃ悩んで、椅子はちゃんとしなきゃダメでしょみたいな感じで、
う
ん、
そう、私分かったって言ってそうだもん。
言ってそこをこぼしちゃった。
分かった、椅子だけはさ、うん、ちゃんとしないとダメだよ。
そうそう、
言ってそう、
その椅子とね、うん、あのストロングチューハイ持って、そうそうそう、絶対さ、ブラとか絶対家でつけないから、
うん、家でつけない、
だらしなくここら辺がさ、
空いてるのよね、
T シャツでさ、うん、そうそうそう、あのなんていうのこれ、
うん、
襟じゃなくて、う
ん、なんか
首元がさ、ゆるゆるになって洗濯しつくした感のあるやつをさ、だらしなくこう
テロンテロンなんだよね。
そうそうそうそう、薄いんだよ生地が。
洗濯しすぎてね。
そんで、うん、もうなんかこう気抜いた感じで、
うん、
こう姿勢悪く、
うん、
PC 見ながら、
うん、
缶チューハイ、
缶チューハイ
でも、
うん、
甘いっていうよりはきっとレモン系ね
ー。あとあのあれね、おまけ、その日常音声のシナリオは私が書いたんですけれども、
はい、
あのね、ひかりちゃんが応援してるバンド考えましたよ。
あれ凝ったんだ、やっぱり
凝った。
覚えてる、
ザ・フライチャンズ。
フライチャンズのね、私はね、うん、読み方をね、どうしようか困ってた、
うん、
フライチャンズなのか、うん、あの
フライチャンズ、
フライチャンズだよね、そうだよね、だと思った、そうそう、それで収録した。フライチャンズだったら絶対フライチャンズになっちゃうじゃん。フライチャンズがフライしたって言いたかったのかって思ってた。
フライチャンズ、フライチャンズ
ね、メジャーデビュー決まっちゃって、メジャーデビュー
決まっちゃって絶対ね、なんかこうずっと応援してたバンドがさ、ね、メジャーデビューしたらさ、絶対複雑な気持ちになる子なの。
あー、うん、嬉しいけど、
私はインディーズの時から
悩んでんの、ひかりちゃん。
そうそうそう、
自分のその葛藤に悩んでた。
そうそうそう、なんで私は自分の応援してるバンドのなんかメジャーデビューを素直に喜べないの
っていう葛藤が。
そうそうそうそうそう、
分かってるよ、伝わってるよ、ちゃんと
っていうこだわりがありました。
あれさ、実はね、ここでネタバレしていいのかよく分かんないんだけど、
うん、
あの前半エッチした後だったじゃん、
うんうん、
それをね、
うん、
分けた。やっぱりね、
うん、
1から6までトラックあるけど、
うんうんうんうん、
あの中でやってるのはもう本当に極まったラブラブエッチなの、
うん、
もう全部ほとんど泣きそうになりながら、
うんうんうん、
もう愛おしさで、うん、もう込み上げてくるものを抑えられない状態でのエッチなの、
うんうんうん、
で、結構日常的になってきたエッチの後なんだろうなっていうのはよく伝わったんだけど、
うんうんうん、
1から6までのあの流れをした後で、
うんうんうん、
一通りエッチを終えて、
うん、
ああやっぱあんたとのエッチは幸福度高いわっつって、
うんうん、
おログボの時間だっつって12時になって見るっていう、そのテンションの落差がまだ、うん、まだまだだまだ余韻に浸りたいぞはきっともうこのエッチが日常化して、
うんうんうん、
もうなんか今日も楽しかったねって言える関係性をまだ私は1から6まで描ききれてないと思ってうんうん、あるじゃん段階的に
段階的に
そうそうそうそう、だから日常系はその途中からフェードインにした、
うん、
あれはね、うん、いや迷ったよ、
うん、
迷ったけど、
うん、
でもその上の方は上の方で、
うん、
またベッド行けるようになってるので、
うん、はい、
ぜひ、
はい、よいしょ
よいしょ、今回おまけも3つあるし、
うん、
ぜひ日常系と、
うん、
またしても監禁、
うん、
エロ系と、
うん、
2パターンで楽しんでもらえればと思います、うん、
楽しみください。
またね、前回と同じように全年齢パートと R18 パートの塩梅をね、
うん、
4-6 ぐらいにしてるはずだからぜひ濃密なひかりちゃんとのエッチをお楽しみいただけたら嬉しいでーす。
です。
じゃあ、
はい。
また。
また。
あるの？また。
また？
でも結構完成しちゃった気がすんだよな。
もうだって次からラブラブルートしかないですよ。
いや、唯一あるとしたら、
うん、
あるとしたらだよ。
あるとしたら？
主人公の子が、
うん、
魔が差して
魔が差して
浮気しちゃ
ってやだ浮気しないでほしい。
でもそこで絶対ひかりちゃんは、
うん、
すぐ絶対許さないってなるタイプじゃなくて、
うん、
私にも理由があったんじゃないか、原因があったんじゃないか、どうにかしてなんとかできないだろうかっていうの、
うんうん
う
ん、
多分ねある一定ね、
うん、
思い悩むと思うのよ、
うんうんうん、
葛藤してね、
うん、
でその結論、
うん、
また監禁でもその監禁があるとしても、
うん、
もう暴力的な上からの頭ごなしじゃなくて、
うん、
結構多分ずっと悲しそうにしてると思う、
うんうんうん、
そうね、
そんなそれだったら書ける気はするけどそれだったらまあ結構書ける気はするけど、
抑えられない怒りと、
うんうん、
彼をそうさせてしまった自分への罪悪感というかね、
うん、
責める気持ちと、
うん、
でも信じたい、やり直したいという希望と、
うん、
過去の甘々だった生活を思い出して、
うん、
逃れられない
っていう、なんでそんなつらいのをさ思いついちゃったの。
いやでもだってこの後さずっとラブラブが続くか、
うん、
そっちか、
うん、
もう結婚しちゃって払っちゃうか
払っちゃうユーザーが望んでるのはそっちだと思う。
まあね、うん、番外編的に書くのは、
うん、
私ひかりちゃんのことすっごい好きだから、好きっていうかもうなんか一部になっちゃってるからさ、
うん、
絶対そっちのシナリオになるともう収録が
きつくて、はい、先生
辛くて、
先生、はい
な、はい、楓さん
浮気さ夢落ちならいいんじゃないかなおまけで
どういうこと、結局監禁した後に浮気してなかったってこと？
そうそうそうそう、夢落ちだったらいいんじゃないかな
え、でもそれ何結局、
うん、
え、あれ私の勘違いだったのってこと？
いや、もうその監禁して、
うん、
なんかその浮気されてもう一回監禁してなんやかんやしたっていうのが全部夢。
監禁したところも夢？
そうで、起きて、でそのことをこう彼に話して、バカだなそんな浮気なんかするわけないだろ、イチャイチャチュチュチュチュチュチュチュチュだったらいいんじゃない。
でもそうなると一作品ってなるとさ、
うん、
夢落ちパートまでが全5トラックとかになるわけ大丈夫かな、騙された気がしないかな
それちゃんと最後に夢落ちって書いておけばいい、
書いとけば、
うん そのあくまでそうさ、だってさ思うんだけど私浮気してほしくないの、うん、
してほしくないね、
浮気してもだもうひかりちゃんに傷ついてほしくないわけ、
うんうんうん、
ただその浮気されて傷ついてでもなんか自分もなんか悪かったんじゃないかとか思って思い悩んでるひかりちゃんが見たい、
わかるの
そう、浮気されて傷ついてるところは見たくないけど見たい、
いやそうな、うーん、いやわかるよ私だってさ、うん、私だって演じる側と編集側と2人の私がいるからさ演じる私としては、うん、すごく辛いのが今から分かりきってるから、うん、あーきつい戦いになるなって思う感じなんだけど、うんうんうん、編集する私側としては見たい、うん、
絶対、まあ、だから完全に番外編ひかりちゃんの悪夢みたいな感じでちゃんともう夢であることを先に示しておいた上で浮気されてっていうのをやる、
葛藤してたり思い悩んで結論を出そうとするひかりちゃん可愛いんだよね、可愛いんだよ、何なんだろう、なんかあの必死な感じ、もう愛に対して無垢であんなに純粋な子おらん、なんかもう多分私とかよりももっともっとこう、うん、なんて言うんだろうな、あの全力で愛すのよ、
うんうんうん、
ためらいがないのよ、
うんうんうん、
その彼女の愛に対する真摯さの葛藤っていうのは美しい、うん、
美しい
評論家みたいなこと言っちゃったけど、
うん
う
ん
うん、
わかるよ、
かわいそうなとこ含めて、うん、なんだろうね、彼女がさこうやって成長してるところとかもさ、うんうんうん、きっとそういう経験をすべてねひっくるめてね、
うん、
行くからさ、うん、まるっと見たいところも気持ち的にはあるんだよね、
うん、あるよね、
まあ、次があるとしたらそのうちか、
はい、
交互期待、
交互期待、
まあまあ分かんないけど、
分かんないけどねうん、それだったら書ける気がする、私も、
うん、なるほど、
うん、
私もその後の、うん、夢だったっていう後のラブラブだったら、うん、私もできる気がするちょっとやっぱエモさってさ、
うん、
イチャイチャチュッチュラブラブアンアンだけじゃ伝わらないから、
うん、
エモさって多分その一層下にあるこのどす黒い部分、
うんうんうん、
じゃあそうですね、ひかりちゃん、
はい、このことについて語り始めたらね、うん、
結構ね時間がいくらあっても足りないので、そうそう
そう、はい、この辺りでね
この辺りで、うん、まあ、3が出るかどうか、いつ出るかどうかもは分かりませんけど、
うん、まあ、それは私たち あの盛り上がり次第ということで、そうだね
第2作目のこの盛り上がり次第もあるからね、
そうそうそうそう、
それで、ぜひとりあえずは1と2を、うん、特に今回は力を入れて2を、
うん、
楽しんでいただけたら、
はい、
嬉しいです、
お願いします、
お願いします、はい、じゃあ、
はい、
バイバイ、
バイバイ
ご購入ありがとうございました、
ありがとうございました。